石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、ね、もう1月もね、18日ということでございますけども、はい、はい、モバイル業界的にはですね、今総務省がやっているモバイル市場の公正競争促進に関する検討会というものが、去年の年末から、はい、もうね、去年年末12月の25日ぐらいから盛り上がっていて、今回ね、月曜日15日に2回目が開催されたという感じになっております。
はい、
MVNO 格安スマホ盛り上がっていますけども、いかんせん Y モバイルと UQ が強すぎると、ね、キャリアのね、子会社であったりとか、サブブランドであったり、そういうところが強すぎるのでっていうところで、会議が行われるという感じでございます。はい、で、15日に超えた会議には、はい、楽天の、ゲストに来ていただいた大岡さんですとか、
はい、
中古端末をもっと盛り上げようということもありますので、リユースモバイルジャパンの淡路さんですとか、
はい、
この番組に来ていただいた方も参考人といいますか、実際に8分間プレゼンを行うということで参加をしておりました。
はい、
ただね、非常に会議、私も傍聴してましたけども、若干こうどうなんだろうみたいなね、この悩ましいといいますか消費者団体の方とかがね、
はい、
現状問題をこうしてきたかするんですけど、言ってることが矛盾してるかなという感じ、とにかく料金プランが複雑で分かりにくいとかって話をしてるんですけど、
はいはい、
ただ今ね、料金プランが複雑になってるのは、総務省がちゃんとして料金ちゃんと作りなさいよと、あまり使わない人向けにも料金作りなさいよというのをやったからこそ、新しい料金ができたりとかして、現状ね、料金が増えてるという感じになってますし、とにかくそのね、ショップでの対応がね、時間がかかると、説明が多すぎて分かんないとかっていう話をしてますけども、いやいや、総務省がちゃんとあれもこれもね、あれもこれもこれもこれも全部説明しなさいよって言ってるからこそこの状態になってるというところもあったりするので、若干このね、それってよくよく振り返ってみると総務省のせいなんじゃないのかなっていうところが多々あったりするので、ね、これっていうのはじゃあどうしたらいいのかなっていうのがね、毎回悩まされるかな、ね、結構やっぱりそのなんだかんだ言ってモバイル業界って3社横並びだとは言いつつも、結構競争もしてるわけですよ。
はい、
で、単に日本だけの競争だけではなくて、海外のトレンドをね、組んで、それを取り入れたりとかってこともしたりもするので、他の業界に比べると結構モバイル業界に関しては競争してると思うので、総務省が書き回すと逆にね、これって消費者にとって分かりにくくなるんじゃないのかなっていうふうには思ってたりもしてますね。
はい、
で、確かにね、こう UQ モバイルなり Y モバイルって CM バンバン流していて強かったりもしますけども、とはいえね、こうユーザーにとってみると、CM が流れてるから安心とか、
そうですね、
全国にショップがあるから契約しやすいとかっていうところもありますし、結果ね、安く使えてるというところで言うとね、別にこうね、否定するもんでもないのかなと。ゴールは国民が安くスマートフォンを使えるのがやっぱり最終的なゴールなんであって、そのゴールに向かってるんであれば、別にね、キャリアのサブブランドは許されてもいいのかなっていう気がしますが、いかんせんね、MVNO を盛り上げようとしたい、総務省にこうもあって、うまくいかないのかなっていうところがね、
この検討会はまだ続くんですよね、この先も。
そうですね、まだまだ続きますし、かなり急ピッチで進んでますので、15日にやった後はまたね、22日の朝9時からやるという感じなので非常にね、総務省の会議にしてはね、早い展開で進むという感じなので、ね、この番組でも随時ね、いろいろなお話をしていきたいと思いますし、可能であればまた誰か呼びたいなと思いますので、期待していただけたらと思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、この時期恒例となっています CES2018 のレポートをお送りします。また先週行われた au の2018春発売商品発表会について、もう一つソフトバンクの新サービス発表会について触れていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2018年春イベントレポート3本立て、 CES、 AU、 ソフトバンク発表会、新製品新サービスはこれ。本日は1月に行われた3つのイベントを石川さんにレポートしていただきたいと思います。まずは毎年恒例となっています CES、コンシューマーエレクトロニクスショー2018からです。
はい、で今年もねラスベガスで行われました CES 取材してきましたけども、
はい、
今年はねちょっと異例尽くしと言いますか、まず大雨が降りまして、もともとラスベガスってね砂漠に作った町なので、雨ってほとんど降らないんですけども、とにかく前半の会期の時にはじゃんじゃん雨が降りまして、
はい、
1日目かな初日、降りまして、結構移動も大変だったという感じでした。
はい、
でそのもともと雨降るっていう想定されてない町なので、道路とかも冠水しちゃっていて、かなりねこの道も大渋滞してましたし、あとCES どんどんこう規模拡大してるので、こうねテントみたいなブースもあったりするんですよ、ホールみたいなところ、そこが雨漏りして大変みたいな感じになっていて、もうねもともとそのみんなね雨具用意してなかったりもしますし、ね、移動が大変だったなっていう感じもあったんですが、その翌日になると今度は昼間に会場が大停電を起こしまして、メインホールが、いきなりそのバンバン電気が消えていくという感じになっておりました。正式発表によると漏電だと、前日の大雨によって、漏電して、電気が落ちてしまったというところの話がね正式発表であったので、実際2時間ぐらい停電していたんですが、なんと言いますか皮肉と言いますかね、これだけこうねやはり IoT だ 8K だ、スマートディスプレイだっていうところでね、これからのねこう家電業界盛り上げていこうぜっていうイベントで、停電でこう何もできないっていうね本当に真っ暗 で、でブースの人とかねずっと待機みたいな感じで、ひたすらスマートフォンのフラッシュ、あれを常時オンにしておいて懐中電灯状態で照らしながら歩くということをしたりもしますし、停電しているホールと、電気がついているブースがあるんですけど、その電気がついているブースでウェブメディアが番組やってるんですけど、生中継、もう本当その番組の内容がその停電しているホールからの生中継だったりするわけですよスカイプ使って生中継してて今こんな停電になってますよっていう、何を伝えてるんだっていう状態の
停電速報
停電速報まさにねライブ配信したりもして非常にね、こう CES、象徴的な年だったのかなというふうには思いますね。
そんな感じで始まった、
そうですね、なのでねあんまりその中身よりもなんかその辺の周辺が面白かったっていう感じですね。はい、
さあその CES ですが、スマホの新製品どんなものが出展されていましたでしょうか。
はい、スマホで言いますと、ソニーが Xperia XA2 Ultra といったものを発表しておりました。でこちらインカメラに120度の超広角と、1600万画素の高精細のレンズの2つが付いているというところになっていて、今いろんなスマートフォンメーカーねデュアルカメラっていって背面に2つのカメラをつけるというのがトレンドですけども、ソニーは背面ではなくインカメラをデュアルにしてきたというところがちょっと驚きかなというところでございますね。なぜゆえにねそんなにインカメラ強化するんだというところがね注目だったりもしますし、やはりソニーからすると中国とかアジアとかあの辺っていうのは女性がインカメラをよく使うということもあって、背面よりもまずはインカメラ強化してというところがあります。ただこの Xperia XA2 Ultra ですとか、この辺のラインナップ、CES で発表されたモデルに関して言うとどうやら日本での発売はないらしいというところなので、日本を除くグローバル市場で売っていく端末というところなので、日本のユーザーからするとちょっと残念かなというところでございます。ただね、ソニーに関して言うと例年、2月に開催されているスペインで開催されている MWC の方で、新製品を発表するというところなので、そこが注目なのかなというところでございます。 でカメラで言いますと、あとレノボがですね、ポケットサイズのカメラ、ミラージュカメラといったものを発表しております。こちらまあね、レンズが2つついておりまして、まあ、これで撮影することによって、まあ、VR のライブが配信できるようになったりするというような製品になっています。でこちらまあスナップドラゴンをベースにしているので、まあ、作りやすいものになっているというところもありますし、あとレノボに関して言いますと、そのね VR のゴーグルが、はい、スマートフォンを挿したりですとか、あとパソコンをつなげなくても VR が見れるようなゴーグルといったもの、ミラージュといったものを発表してますので、まあ、それと組み合わせることによって、まあね、VR を手軽に見ることもできますし、ミラージュカメラを使って撮影することもできるというようなものになっております。まあ、VR ね、おととしとか去年ぐらい非常に注目されていましたけども、なんかねこう劇的にこう大ヒットするというもんでもないのかなと言いますか、まあ、淡々と対応製品が増えているというところだったりもするので、うん、この先ねどうなるかというところっていうのは生温かく見守る必要があるのかなというところでございますね。ちょっとねなんかこう現状で言うと VR ね、一回見ればなんか満足しちゃうというところもあったりするので、継続的に使うとかっていうところまでコンテンツもなかったりもするし、もう今すぐ VR 買わなきゃっていうね、そんなモチベーションにもなってないので、そこはこれからなのかなというところでございます。あと今回 CES 非常にまあ注目だったのが、街中がGoogle になっていたというところがあります。はい、去年、まあ、CES 振り返ってみますと、 Amazon の Alexa の対応機器が増えましたよ、これが一つの、まあ、トレンドですよって話をしたんですけども、今年はもう Google が本気を出したといいますか、
はい、
かなり街中のいろんな広告媒体をジャックしているという感じになっておりまして、はい、ね、ラスベガスといえばね、ギラギラした、ね、ストリップ通りがありますけども、うん、あそこにあるこう、ね、電光掲示板の看板といいますか広告が Hey Google がもうずっと出続けると、
うん、
Hey Google で、まあ、こんなこと調べますよっていうことをアピールしてますし、うん、あとその、まあ、会場とホテル街を結ぶ、まあ、モノレールがあるんですけども、はい、それがもう全部こうラッピングされていて、うん、Hey Google になってるという感じでございますね。うん、でまあね、Google としてはかなりですね、その Google アシスタントを押していきたいというところがあるようなんですけども、ここではたと気づきまして、そういえばずっと OK Google って言ってたよな。
そうですよね。うん、
それが Hey Google になってるというところがね、うん、若干なんか路線変更してきたのかなというところがある感じがしますね。
はいはいはい。
で、まあその Google の人がいたので、これなんで今 Hey Google って言ってんのって聞いたら、うん、よく理由わかんないけど言いやすいからじゃないみたいなことを言ってたの で、 ただまあ OK Google っていうよりも、
う
ん、ね、アメリカ人からすると Hey Google の方が言いやすいのかなと、
自然なんでしょうね、きっと、
うん、でしょうね。ただね、一方で Hey Siri ってね、 Apple は言ってたりするので、はい、そこの被りは気にしないんだっていうところで言うとHey なんだなっていうね、グローバル的に今 Hey って言ってるにもかかわらず、じゃあ日本はどうするのっていう、日本はこのまま OK Google をねアピールするのか、まあいろんな言葉は聞き取れるんですけど、プロモーション的に OK Google でいけるのか、まあねえ Google にするのか、おい Google にするのか、まあこの辺ね、日本もいつこう変わっていくのかなっていうところはね、興味深い感じもしますね。でそんな中、ね、その Google アシスタントの対応の製品、新しいのいくつか出てますけども、注目はスマートディスプレイなのかなというところでございます、
はい、
まあ8インチとか10インチクラスのまあディスプレイがついていて、そこにまあスピーカーがついているというものになっておりまして、はい、まあ、一昔前のフォトパネルとか、うん、まあ、あんな感じの商品なのかなというところでして、はい、まあ、そういった、ね、スマートディスプレイに向かって、まあ、Hey Google というふうに言うと、まあ、聞いてくれるモードになって、うん、Hey Google Good Morning っていうと、まあ、朝のモードとして、まあね、おはようございますと言ってくれて、今日あなたこんな予定がありますよとか、天気はこんな感じですよとか、渋滞情報どんな感じですよっていうのを画面上で見せてくれるというものになっております。なのでまあね、スピーカーでね話しかけて聞くとやっぱりちょっと分かりにくいというか、バーって言われてしまうので、なかなかね把握しにくいっていうところはあるんですけども、ディスプレイがついたことによって目で確認できるというところが進化してるのかなと。なのでまあね、 Hey Google って向かってこんなレシピで料理作りたいっていうと、まあ、そのレシピが画面上にも表示されますし、じゃあ例えばその人参の切り方を教えてっていうふうに言うと、今度は YouTube が起動して YouTube の動画で、まあ、それを確認できるというものになったりもするので、まあ、若干これって別にタブレットでいいんじゃないのかなっていう、
今私もそれを考えてましたけど、
ぐるっと回ってってとかもするんですけどもなのでね、
まあ、この辺どうなっていくのかなと。だからね、そういったちっちゃいものに関してはキッチンに向けたりもするでしょうし、はいはい、ベッドサイドに向けたりするでしょうし、
そうですね、
逆にこうリビングに関して言うとテレビがね、あの Google アシスタント対応もしてくれるようになっているので、結局画面かみたいなスピーカーバブルは何だったんだみたいな、
あんなに言われたの、そうそうそう、スピーカー言われてたのに
ね、えあんなにこうね、ニュースを聞くと我々の番組流れる中若干居場所がなくなるかなっていう、
ね、早いじゃないですか全部、
うん、っていうところはね、あるのかなというところでございましたね、はい、あともう一つね、やはり面白かったのがトヨタ自動車にして、う
ん、はい、
トヨタが e パレットという、まあ、電気自動車の自動走行電気自動車のプラットフォームを作りますよという話をしていました。トヨタの構想ではもう街中にそのまあ大体20人ぐらい乗れるような電気自動車がまあ自動走行で走ってると。なので例えばどっか移動したいと、新橋駅前から、ラジオ日経に行きたいという時には、うん、アプリケーションで呼び出すとその自動走行の車が来てくれて、でそこに乗っていろんな人が乗り合いで乗ってくるの で、
うん、
でそれでまあ同じ方向の人が同じ車に乗ってって、いろんな人は途中で降りてって、でそれで最終的にはラジオ日記にたどり着けるみたいなものができるようになると、うん、まあ、本当にこうバスとタクシーの間のような乗り物にを提供したいと、プラットフォームとしていろんな人に使ってもらいたいという話をしていました、
うん、
なのでまあね、そういった人が乗り合いで使うというのもあったりもしますし、一方でアマゾンが配送用に電気自動車を自動で走らせることによって、その車が勝手に配送をしてくれると、はい、であとは近づいたらスマートフォンでお知らせしてくれて、でね、あのお客さんはその車から取ってくれば配送完了ということになったりするというところで言うと、非常にトヨタとしてはね、画期的といいますか、車を売るんじゃなくてプラットフォームを売ると、まあ、若干ね、あの伊藤さんの回から車の話が多くなってますけども
そうです、ね、
まあ、こんな話もありますよというところでございますね。トヨタに関して言うと、まあ、数年前から CES に参戦してるんですけども、まあ、展示してるんですけど、まあ、昔の発表ってひどくて、もう全然 CES の空気読んでない、こう、場違いなものばっかだったんですけど、今年はトヨタすごいなっていうね、空気も読んでるし、あと、まあ、トヨタ秋夫社長がね、来たりとかして、かなり気合入ってたので、まあね、面白いことができるようになってきたなってところで言うと、かなり注目だったのかなというところでございますね。
はい。はい、そして日本でも躍進しているファーウェイの基調講演があったということですが。
そうですね。まあ、ファーウェイに関して言うと、そのね、メイト10プロを、まあね、アメリカでも大々的に発売したいというところで準備をしていて、まあね、基調講演もね、そのタイミングに合わせてだったんですけども、直前になってね、AT&T、アメリカのキャリアである AT&T から採用しませんよというアナウンスが出て、まあね、ファーウェイとしてはどっちだけだったかなっていうね。ただまあ基調講演でもね、採用されなかったですけども、頑張りますって言い方をしていたので、まあ、今後の展開に注目かなというところでございます。
はい、さてこの CES 振り返ってみていかがでしたか。
そうですね、あの昔で言うと、まあ、テレビとかね、そういったものが主役だったんですけども、だいぶそれが細分化されてると言いますか、
はい、
で、まあ、スマートスピーカーもそうですし、まあ、IoT 関連機器もそうですし、まあ、あとは一方でね、まあ、テレビもテレビで進化してるというところもあります、うん、あと面白いのがスリープテックっていう新しいジャンルができてまして、
はい、
睡眠をサポートする機械みたいなのがいっぱい出始めてるんですよ。ノキアとかがそのベッドの下に敷くようなマットを作っていて、例えば、ね、その寝ている人の、まあ、レム睡眠ノンレム睡眠とか判断してくれると、で寝ている人の状況に合わせて例えばその室温をコントロールしてくれるとか、もうちょっとで起きそうになったら例えば電気つけてくれるとかっていうようなことを寝ている間にやってくれるというようなね、新しいスリープテックってことも出始めてきてるので、いろいろとね、その新しいジャンル、新しい分野が出てくるというところで言うと、うん、まあ面白くなってるなと。ね、IoT ってくくっちゃうと、なんかね、なんじゃそれになるんだけど、スリープテックって言うと、なんかすごいなって感じになってくるので、
はいはいはい、
新しい言葉、新しいジャンルができてるというところで言うと、来年も面白くなりそうだなという感じですね。うん、はい。
はい、さあ続いてのレポートをもう一つです。 au は1月9日に2018年春に発売する新製品の発表会を行いました。今回は全部で7機種の発表がされています。
はい、まあね、この中でまあ注目なのはファーウェイなのかなというところでございます。ファーウェイのノバ2が au で初めて採用されたと、ファーウェイスマホとして初めて採用されたというところが大きいです。5インチのディスプレイにデュアルレンズで、ワンセグお財布携帯防水防塵などには非対応というふうになっているので、グローバルモデルを持ってきたというところでございます。ただね、グローバルモデルとは言っても中身のソフトウェアに関しては、まあ、au の仕様になっていると、 au の使い勝手にもなったりもしますし、その電波の状況に関しても、まあ、au にきっちり合わせてきているというところになっております。
やはりね、新料金プランが導入されていて、まあね、端末をね、高い端末を買わなくなってきていると、できる限り安い端末を買いたいという人が増えているので、まあ、こういったね、ファーウェイ製品のスマホっていうのが、まあ、キャリアからも出るようになったのかなというところがあると思います。この点で言うと、まあね、ファーウェイね、そのハイエンドのメイト10プロもそうですし、コストパフォーマンスの高いモデルもあるというところで言うと、まあね、幅広いラインナップで勝負しているというところが強いのかなと思いますね。
はい。さあ、そして最後のレポートはソフトバンク。
はい。ソフトバンクに関して言うと、1月の15日に、まあね、発表会があったという感じでございます。まあね、新製品というよりかは、まあ、新サービスという感じになっていまして、1月からまあ春商戦学割シーズンに入るということもありますので、新しい学生向けのプランが発表されているというところでございます。ウルトラギガモンスターといった形で、まあ、50ギガのプラン提供していますけども、まあ、学生向けにはそれが3980円から利用できると。一般向けは確か7000円だと思うんですけども、学生さんには3980円から利用できるというふうになっていますが、ただ、ね、固定回線との組み合わせといったような、ね、条件もあったりするので、全ての人が3980円で使えるわけではないので、まあ、そこは注意が必要なのかなというふうには思います。あともう一つ、まあね、料金プランで言いますと、学生向けというところはね、春商戦盛り上がってますけども、ソフトバンクでは学校の先生向けにも、まあ、そういったプランを提供しますよと
先生ですか
いう話をしてきました。ね、これ業界の人からするとちょっと話題といいますか、驚きといいますか、まさかね、職業をターゲットにしてくるというのはね、驚きだな。
なんで先生なんですか。
ね、ソフトバンクが言うには、まあ、学生さんがね、はい、それだけ50ギガで使えるようになってね、ただ授業でもスマートもいっぱい使われるようになっているというところで言うと、先生にもぜひね、50ギガで使ってほしいというところでの先生向けプランっていう感じですね。
ほう、
なんかありますか。
いや先生にどう響くんだろうそれって思って。
そうですね、
先生もだって年齢まちまちですし、ね、
ただSNS 上で見ると結構先生の反応良くて、
は
い、ソフトバンク
も変わらない。そうですね、先生の反応はいいですよね。
そうただ先生もね、普段使ってる、まあ、だから学校から与えられてるスマートフォンも当然あるような気もするし、はいはいはい、とはいつも個人のスマートフォンが50ギガ安く使えるようになるっていうのは、まあいいんだろうなっていう感じ
です。それ逆に言うと、学校側から与えられてるっていうことで学校側にメリットがあるっていう。
ただまあ学校側から与えられてるスマートフォンは多分法人契約なので、多分それは関係なかったりもするのかなっていうところで、あくまで先生は個人で使ってるスマートフォンが安くなるっていう。
あ、でも最近なんか連絡網も先生の携帯電話まで保護者の方が知ってたりする場合もあるんですって。なのでもしかしたら安く持てるならもうそれ用の番号みたいな形で使われる先生もいらっしゃるかもしれない。
そうね、だからそれで言うと、だから新規獲得するっていうところで言うと非常にね、ソフトバンクさんうまいかなっていうところもありますし、これね、今回先生ですけどもね、いろんな職業に向けて新しいプランがドコモはじゃあお医者さん向けとか KDDI は警官向けとかって出てきたりするのかなみたいな。
過去にこういう職業をターゲットにしたものってない。
いやー、うん、自分の記憶の限りではなかったりしますね。ただ例えばアップルって、ね、その学生向けに安く買えるようなプランとかあったりとか、あと先生も安く買えたりもしますし、マイクロソフトとかアドビとかもそうね、オフィスとか、あとああいったアドビのソフトはアカデミックパックみたいなのもあったりもするので、まあまあね、あんまりこう本当にこうね、イレギュラーなことではないのかなと、他の業界ではあったりすることなので、まあこれがスマートに来たというところは驚きなのかなというところでございますね。はい、
というわけで石川さん、3本立てかなりお腹いっぱいでしたが、取材お疲れ様でした。
そうですね、まあ残念ながら AU はね、ラスベガスにいる間だったのでいけなかったんですけども、まあね、CES とソフトバンクの取材ができて、はい、まあ良かったかなという感じでございますし、
はい、
ね、こう考えると本当ね、1月からもうすでに全力疾走してると言いますか、総務省のね、会議もね、盛り上がったりもしますので、ね、本当にこう休み知らずで働けていいなっていうね、本当にありがたい限りでございますね。
はい、ぜひ今年もいろいろと取材をしてってください。
は
い、
松代さんは何か気になったものってあったりしましたか。
私さっきのスリープ、
はい、
CES でちょっと取り上げられてたっていう、はい、ちょっと眠りについては個人的に興味あるので、ちょっとまだ
どうしたいんですか。
いや、私はもうすっ
っきり起きたいです。あ、何があってもすっきり起きたいっていうのがあるので、
だからね、その多分スイミングのタイミングでちゃんとこうね、把握してくれてて、このタイミングだったらすっきり起こしてくれるっていうのを把握してくれて、バッと起こしてくれるみたいなものが結構ね、
はいはい、なんかスマホアプリでもあるじゃないですか、
うん、
あります
ね、睡眠管理
なんですけど、いまいち私そんなに効果を感じなかったので、
うん、あの辺まだね発展途上というかね、スマホアプリとかに関してはそうだと思いますけど、あれがね多分本格的な機械と組み合わさることによって、うん、いろんな可能性があるのかなっていうところで言うとね、ますますいろんななんとかテックって増えてくるのかなっていうところで言うと、またねちょっとなんとかテックバブルになるなっていうのは
2018年
イラッとしてるというか、いやだから子供向けはベビーテックとか、
あ、何でもテックつけて、
そうそうそう、あとやっぱ、ね、女性向けのもいろいろあるんですよ。搾乳をコントロールするとかっていうのあったりとか、
搾乳、
うん、そうそうそう、要はその赤ちゃんのね、
あ、牛じゃなくて、
そうそうそう、そうか、搾乳、
そうですね、そっちかと思って農業も起きたかみたいな、
いや農業もね
いろいろありますよね、
ありますよ、ね、そうですよ、はあ、っていうとこなのでね、なんとかテックがこれから出てくると思うので注目しておいてください。
はい、石川さんお疲れ様でした、はい、以上特集2018年春イベントレポート3本立て、CES、AU、ソフトバンク発表会、新製品、新サービスはこれでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで12月28日の放送でお伝えいたしましたリスナー感謝祭のプレゼント、石川さんの著書、仕事の能率を上げる最強最速のスマホ&パソコン活用術の当選者5名の方を発表したいと思います。まずお一人目、兵庫県の岩永恒和さん、
おめでとうございます。
神奈川県の西出春樹さん、
おめでとうございます。
熊本県の大城栄一さん、
おめでとうございます。
青森県の山下聡さん、
おめでとうございます。
そして最後、東京都の岩岡俊さん、
おめでとうございます。
以上5名の方々です。おめでとうございます。
おめでとうございます。ぜひね、読んだら SNS 等に書き込んで積極的にアピールしていただくと嬉しいかなと思いますね
はい、プレゼントの到着までもう少しお待ちください。さあ、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
去年発表され話題になっているドコモ2画面スマホ M を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。武装